今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、皆様、今日は生放送ですと1月6日、ちょっと、前日に録音させていただいてるんですけれども、第1回目のグリーンコミュニケーションの、2023年の放送です。皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、この2023年どんな年になるんでしょうか。第1回目の放送、今回はこんな、テーマでお届けします。京都の新たな価値を作るんだ、2023年はこんなことをするぞという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社京都イート&ステイ、代表取締役、そして、株式会社リーフパブリケーションズ、こちらも取締役会長でいらっしゃる中西真也さんです。第1回目のゲストです。
1回目ですか。光栄でございます。皆様新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですか、
本年そうですか、
プレッシャ
ー、いやいや、本年もお忙しいですか、やっぱり。
おかげさまで昨年からコロナの影響もようやく薄れてきまして、
はい、
大変忙しくなってきましたけども、私はもうリーフの社長をずっと長らくやってまして、もう京都市内のこのラジオカフェの周辺でずっと忙しくしてますので、
はい、
いつでもまたお呼びつけいただければ参上いたしますので。
わかりました
このあたりうろうろしてます。
中西参上という感じですね。わ、はい、かりました、
はい
はい、とはいえですね、中西さんは、はい、京都生まれ京都育ちでいらっしゃいまして、
はいはい、
仕事の場所もこのあたりと、
はい、そうなんです、
いうところで、
はい、
お正月ってどんなお正月なんでしょう。
お正月はね、もう出かけなかったですね、
はい、
年末の31日まで、
はい、
リーフという雑誌はもちろん12月の25日に発売しまして、
はい、
そこからまあしばらくは休みを取れるんですけども、出版はまあいいんですけども、飲食業を経営しておりますので、特に四条烏丸であるとか錦市場であるとか、
はい、
木屋町あたりでも店を持っておりますので、
は
あ、年末年始、大変お店が忙しくしてましたんでね、いやもう本当にもうこのもう3年ぶりなんですかね、2019年あたりまで売り上げが戻ってきてますので、
はあ、
正月休みは返上して社員とあるいはアルバイトのパートの皆さんと一緒に仕事をしてました、は
い、そうですか。錦市場に錦食堂という、はい、お店も構えてらっしゃいますし、
はいはい、
それから新という、
はい、そうですね、
お寿司屋さんも錦、はい、市場にございますし、
はい、
錦市場の一員でもいらっしゃるんですが、
はいはい、
とあるお店の方が言ってらっしゃったんですが、
はい
はい、こう2019年もうコロナのその感染拡大前に、
はい、
なんか戻ってきたよと、
はい、
超忙しいみたいな嬉しい悲鳴を上げてらっしゃったんですが、
はいはいはい、
それはやっぱり感じられますか、
はい、売上はね、はい、商い高は2018、19に戻ってるんですよ。で、人混みは、
はい、
人混みの量は傘はやはり19年18年の方がまだ今のこのにぎわいにプラスして外国人の方が来てましたから、
はい、
もう身動き取れないぐらいの状態が12月の30であるとか、はい、31日は錦市場は動きが取れなかったですね、まあ、そういう意味では昨年の年末はまだ流れはありましたね。
そうですね、私も、ね、あまりそのギリギリまで行かないんですが、うん、どんなもんだろうと見物を兼ねて、うん、錦市場行ってみたんですが、うんうん、混んではいるけど、うん、歩けなくはない
って。そういうことはなかったです。
じゃあ混み方が全然違う。
混み方は全然違います。
ああ、そうですか。
ただ我々お店商売してますが席数が限られてますから、
はい、
売り上げは変わらないですよね。 ただその商店街に歩いてる方の数、あの周辺で、にぎわってる様子はやはりコロナ前の方がにぎわってましたね。
ああ、
外国人の方がいらっしゃいましたから。
はい、まあ、それでも、私の目からすると、あ、外国人のこの家族連れとか、うん、はいはい、それからシンガポールの方かなとか、
シンガポール、ね、
はい、台湾の方かなとか、はい、 そうですね、そういうアジア系の方も結構いらっしゃいますよね。
まあ、京都はもちろんアジアの方も多いんですが、中国の方がまだ、入ってきてませんので、それとシンガポール、私どもの店でいろいろ様子を聞いてるとね、はい、シンガポールとか、それからタイとか、あとどうだろう、韓国、台湾、この辺りの方が来てたような感じがします、
ね、ああ、そうですか、はい、インドネシアとかそういう感じの方もおられるのではないかなと、まあ、日本でひょっとして、うん、仕事で住んでおられるかもしれませんね。まあ、そういう、にぎわいも戻ってきたというところなんですが、はい、まあ、お正月という意味では、はい、その元旦の朝はお雑煮食べるとか、はい、なんか京都らしい何かって、はい、その伝統的な、
はい、
ね、
習慣、
そういう、
まあ、なんかあります。おせち料理はですね、
はい、
今年は大丸さんに購入しまして金沢の某料理屋さんのですね、
はい、
おせちの二次を買わせていただきまして、やっぱりね、海の近くは美味しいものが揃いますね。
そうですね、
うん、ずっと京都のおせちをねいただいてましたけど、いや否定しませんけどね、やっぱりね、日本海側はうまいですね。
え、日本海側のそういうおせちって当然あるんですか？
お魚、おせち料理もちろん作ってますけど、大丸さんに並んでますけど、
ね、あ、そうですか、
金沢の、まあ、有名な、料理屋さんですけど、
後で調べてみます。
高くないですけどね、そんなに。
あ、そうなんですか。
まあ、京都でしたらパターン決まってるじゃないですか。
はい、はい、そうですよね。私もこう私も日本海側行くの好きなんです、はい、富山とか金沢とか、はいはいはい、あの辺りは、まあ、お酒も美味しいですし、はい、魚介が美味しいというところ でやっぱり旅はするもんですよね。
いや、魚と酒はもう北陸です
そうですよね。越中、あれは越後湯沢じゃないわ、駅にこの、はい、もういろんなお酒を試飲できる駅ってあれどこでしたっけ？越後湯沢かな。
いや、湯沢じゃないですね。いや、ありますね。
すごく、はい、日本酒が大好きな方にはおすすめですよね、は
い
は
い
は
い、米どころですからね。
あ、そうですね、はいはい、まあ、そういう今年の冬はなかなか寒さが厳しかったですから、はい、そういうわけにはいかなかったですけれども、はい、まあ、いろんな楽しみ方ができるのではないでしょうか、はい、さあ、本当にバタバタ忙しく動いてらっしゃる中西さん、
はい、
振り返ると、はい、2022年はどんな年だったでしょうか、
はい、うん、私に個人的には、
はい、
回復基調に戻りまして、経営がですね、戻って明るい兆しが差し掛かってきたということですね、
はい、
でただいろんな課題がありましたので、この数年間でなんかこう私だけじゃなくて世の中が一回こうリセットされてですね、じっくり考えてみる時間を与えられたような気がしましてね。でちょっとこう何もかも今までのその習慣とか常識とかルールを一回こう、疑ってみるね、今までのやり方では通用しない時代がこれからやってきたのかなと、特に日本に関してはという、まあ大きな話になっちゃうんですけど、
いやいやいや、日本もそうですが、世界全体、地球全体が、
地球全体、そうです、
そうですよね。
環境もそうですし、教育もそうですし、はい、もちろん経済もそうですけど、
はい、
ちょっと新たなこう局面に入ったなという気がしますね。
いろんな意味で、
いろんな意味で、
はい、
全ての意味において、
はい、
そのような気がします。ですから、まあ、考える時間を与えていただいたという、そんな感はあります。そしてようやくこう明るい日差しがこう差し掛かってきて、
はい、
今年の2023年、それから2025年には大阪関西の博覧会がありますけども、まあ、はい、そのあたりに焦点を絞って、さあ今までの課題をどのようにこう解決していってですね、まあ、25年2年後にまでにどのような目標プランを立てていくかなっていうのは、まあ、正月の間も考えてましたけどね。
ああ、そうですか、
ね、
中西さんがすごいなと思うのは、やっぱり今 世の中がどうい こう動きをしているかというのを、アンテナを張って、そして自分ご自身の動きを作るというところが、なんかお手本にしたいなって思うんですが、
ありがとうございます、
はい、どんなことをこう、
ね、やっぱりそうですね、サービス業を今やってますのでね、
はい、
ホテルであるとか、
あの
飲食、イートアンドステイ、やっぱりこうロボットであるとか IT では解決しない仕事、やっぱり人の力とか、あのコミュニケーションとか、
はい、
スキンシップとか、あの五感を感じてする商売を今中心にやってますので、
そうですね、
やっぱり人、
はい、
あの人を集める力があるお店、会社がやっぱり生き残っていくんだなという気がしますね。そのためにはどうしたらいいかって、やっぱり人件費を上げていくというのと、評価をするというのと、あの教育、そのあたりが大きなポイントになってくると、あの魅力ある人材を集めて、そしてそれを教育していく、束ねていく力がある企業こそ残っていくんだろうなというのは結論的に感じますね。
はい、
はい、
まあ、その魅力ある人材、こう政治の世界を見てもなんか人材不足という、うん、この感じがあるんですが、うん、その魅力ある人材、
はい、
やっぱり育てるという側面もあるかもしれませんね、はいはい、
それとね、概念、はい、意識がね、
ええ、
あの私特に京都はね、あのそういうその気合を持っていらっしゃる企業が多いかも分からないんですけど、
はい、
その人件費というのをですね、あのコスト、
うん、
要するにあのコストと経費として見ている会社が大半なんですよ、
はい、
新しい会社ベンチャーとか大企業は別ですけど、人件費というのはそのコストじゃなくて投資であると、うん、資本であるという、要するに財産であるという、そういうその、あの概念を持たなければ、やっぱり人はその人というか従業員というのはそのやっぱり同等なんですね、うん、経営者と、
はい、
ですからその資本であるという、財産であるという気持ちを持たなければ、やっぱり、ね、残っていただけない、教育できないなと思いますね。コストではないということですね。
あ、人こそその価値を、
はい、資本で、資本ですね、
作るんだというところ
で、はいはい、仕入れじゃないということですね。
そうですね、はい、物やその
そういうものじゃないです、
ハードではできることは限られていると、はい、
限られています。
ましてやロボットでは、
ロボットではないと資産であるということですね。
そうですよね、
はいはい、やっぱり考えると忘れてますね。
ああ、そうですよね、はい、
どっちかと、人件費になるんですよね、あれね、
はい、
資本なんですからね、あれはね。
ああ、そっか、あの必要経費とかそういうんじゃな
いということです。資本です、財産です。
それこそが本体であると、は
い、そういうことです。
いうことですね。
いや、
素晴らしいですね。やっぱ
り、
あのそのそういう中西さんの下で働かれる皆さんって幸せですね。
いや、どうでしょう、あの、
やめてますか、
まあ、いやいや、まあ、今私も8店舗ほどありますから、
はい、
あのアルバイトの方やパートの方を含めると100人ぐらいおりますけどもね、あのこのコロナ禍一気にまあ立ち上がりましたけども、
はい、
うーん、巷ではあの人手不足が大変あの深刻になってまして、お客さんは観光客は来るけどもお店が運営できないという、これ人が足りないから運営できない、
ホテル宿泊施設なんかも本当に、
ホテルなんか本当にそうです。
コロナ禍においていろんな方が辞められたと
聞いてます。
整理しました
、はい、飲食店もやっぱり整理されましたから、
そうですね、
それをまた元に戻すことができなくて立ち上げができないお店はたくさんありますけども、
はい、
まあ、幸い私どもの方はあの雇用維持してきましたんでね、維持するのはしのかったですよ、数年間。でもそれをあの維持して、ですからあのスタートダッシュを切れたので、
うん、
あの人に関する悩みは、この1年間、
はい、
景気が戻りましたが、そうなかったですね。
素晴らしい、その雇用を、苦しい時に雇用を維持するっていうのはあの本当に大変ですよね。
そうですね、
あの朝の連続テレビドラマでも、うん、やっぱりあれ、サブプライムローンとか、
うん、
こういろんな不景気の時代に、うん、さあ、うん、あの従業員をどうするかというのが今日放送されてましたが、
やりました、
うん、やっぱりそういうことですよね。苦しい時にどうするかと、
はいはい
はい、
そこで、ね、逃げるとね、あとのまたひしぺ返しが来るんでね、まあ、経営者はどこまで忍耐できるかっていうのと、まあ、そこでしょうね。
松下幸之助さんも確かそういう、あの首を切らなかったっていう、あの伝説がありますよね。
まあ、家族型経営で、ね、
あ、そうですよね。
そうですね。
そうですか。はい。そしてその2022年ですが、京都、梅小路公園フェスティバル、
はい、
実行委員長、
はい、
はい、 としてもいろいろされました。
はい、
はい、
昨年2022年の5月の20日と21日に梅小路公園で梅小路フェスティバルを開催しました。
はい、前回の放送でそのお話を伺いました。
ね、はい、
思いのほかたくさんの方が、
2日で、公式発表が5万5000人
5万5000人、
天候に恵まれまして、はい、5万5000人来られました。
はい、
でその時はですね、
はい、
まあ、あのウィズコロナであるとか、サステナブルであるとか循環型消費、
はい、
エシカルですよ、
はい、
難しい言葉ですよ、
その
辺をテーマにしてあのイベントを開催。
そうです、持続可能なっていう感じですよね。
です、ですか、古着屋さんであるとかね、あのリサイクルのお店なんかを出店してあの、
はい、
イベントしまして好評だったんです。
はい、
で私はあのイベントはねあのリーフの社長時代からよくやってましたけど、
はい、
ずっと常々このもう20年ぐらいずっとねあのやりたいイベントがありましてね、それはね、ナイトフェスティバル、夜なんですよ。
お、
京都の夜、
京都の夜
にぎわい、それを12月、
つ
まりクリスマスですわ。
はい、
クリスマスはね京都はね他のね政令指定都市と比べてもね本当にね暗い闇の中に
だってね、あの観光オフシーズンっていうイメージですよね。
オフなんですよ、
はい、
だから行楽シーズンが終わって、もみじが終わって12月上旬ですよね。でそれまではあの去年一昨年までは嵐山の花灯籠とかあったんですけどね、
あれが精一杯、
あれで精一杯で終わっちゃいましてね。
あ、終わっちゃったんですか。
もうあの一昨年で、終了したんです。
あ、そうなんです か、
だから去年から12月ってね、はい、あんまイベントないんですよ、
は
い、
あらら。
でまあ、もちろんご存知の通りな神戸郊外大阪でも東京でももう全国各地12月というのはもうにぎわってまして、
そうですよ、ね、
もう輝いてこう街は音楽が流れてパフォーマンスが、は
い、歩いたら
楽しいんで、歩いただけ楽しい、はい、でせいぜいねこの辺りだけですよ。ホテルオークラさんとかね、
はい、
あのこの河原町の大池あたりはまだイルミネーションがあったりホテルオークラがあったりして、
はい、
河原町通りもまだにぎわってますけどね。
あ、クリスマスだ
な、まだまだね少しね、
はいはい、
あのでもね全体的にね、あの、
はい、
もう闇の中に入っちゃうんですよ、
はい、
京都は。それをなんとかね、
はい、
あのクリスマスのね、ナイトフェスティバルをやりたいなと、まあ、クリスマスマーケットですね、まあ、それでも、まあ、ミニチュアですけどね、小さいものですが、
はい、
12月の、5日と6日にあの開催しまして、これが、公式発表で2日で4万4000人、
うん、
ただね4万4000人来られましたけど、夜のね10時までやったんですよ、
はい、
ですからね5時で一旦イベントをね、あの要するにあのパフォーマンスとか、あのアトラクションを閉めましてね、その後一旦1回こう5時6時ぐらいにパッとこう暗くあの人が去っていったんですが、
はい、
またそれから6時7時ぐらいから若者が集まってくれてね、
へ、
結構やっぱり7時8時9時10時ぐらいまで若者とかね、
はい、
家族連れが集まって、ね、にぎわいましたね。
そうですか、
はい、
私は、まあ、あのお子ちゃまなのであのデイタイムに、
あ、デイタイム、はい、
伺いましたが、
いろんな、ね、アトラクション、ね、プログラム盛りだくさんでね、
はい、メリーゴーランドとか、
メリーゴーランドもねあれはやっぱ効果ありましたね。
なんか中西さんが、あ、こういうことを、あのされてるんだなっていうのを、あのメリーゴーランド、はい、一つでも、あの子どもたちを喜ばせたい、はい、地域の人を喜ばせたいっていう気持ちが、
は
い、なんか伝わってきました。
私割とね案外とねロマンチストなところがあるなんかね、クリスマスはねあのもちろん若いカップルにも楽しんでいただいたらいいんですけど、梅小路公園っていうあのエリアはね、
はい、
門川市長もいつもおっしゃってるんですけど、梅小路公園エリアっていうのはね少年少女子供があのに楽しんでいただきたいようなイベントをやってほしいと。あの、ね、京都でね大人ね、
はい、
特に女性が楽しめるね場所はいくらでもあるんですよ。お寺であるとか神社であるとか、
はいはい、
伝統産業を見るとか、
で
女の子もまだあるんですけど、男の子はね、
男の子
京都へ来てね男の子が楽しめるといえばね今ね鉄道博物館とかね、あのオリックスさんがやっていらっしゃる、うん、イルカショーを見るとかね、
あ、はい、
あのそれぐらいでね
水族館、
はい、水族館で女の子はねなんかこう縁結びの神様とかあの
どないなと
な
あの楽しむって
なんかあるんですわ
、はい、
かわいいものもたくさんありますから、男の子を楽しめるね
なる
イベントがなくてね、
はい、
でそんなんでねいろいろねあのクリスマスマーケットはね、その メルヘンチックなねメリーゴーランドもねあの設置しましたし、それと、ね、スポーツ 男の子が楽しむためにね、ラグビーとかね、それから当時は12月でしたからまだワールドカップ開催中だったんです。で京都のね、J リーグの、ね、選手に来てもらったりね、
はい、
あとはあの近くに平安高校がありますから、
はい、
あの野球のですね OB たちにねキャッチボールとかね、サッカーでねドリブルとかね、ラグビーでしたパスワークとかねステップとかね、子供に教えるんですよ、
はい、
これがね結構盛り上がりましたね。
ほう、
だスポーツとあのクリスマスみたいなテーマになりましたね。
ああなるほど。
あのやっぱ子供にねああいうねスポーツを体験してもらうというのはね12月ね良かったですよ、
は
い、
ああ、それはまあ本当にできなくても楽しいというか、楽しめる、体を動かす、はい、
そうです、
屋外で楽しいっていう、
園児とか小学生向けのですね、でもその選手はプロの方です。
あららら、それこうそこは意味がありますよね、はい、そうですか、はい、
ラグビーのハカってご存知ですか。
はい、
あの儀式、ニュージーランドで
有名な、ボイっていう、
もうそうそうそう、もうそう迫力ある、
あちょっと違いますよ、
あれね、伏見のねラグビーチームにね、
はい、
高校生かな、
はいはい、
あの方があの60人ほどねチームを作っていただいてね、墓を披露してくれて、あれは迫力ありましたね。
ほうほう、
まあ、京都では珍しいじゃないですか、そういうイベントはね。
そう、日本のチームが墓するんですか。
まあ、あの、まあ、アレンジですけど、アレンジです、
らしく、
はいはい、でも迫力ありましたね。
ああそうですか、はい、そういう楽しいっていう思いもみんなに体験してもらうと、はい、
そうですね、
確かに、はい、京都に来て大人は楽しいけど、あの子供が楽しい施設がなくって、子供退屈だろうなと。あの外国人なんか結構あの家族連れで来られてるじゃないですか。
そうですね、
あのやっぱりこれがやっぱりクリスマスマーケットだけじゃなくって、うん、そういう何かこう常にある施設っていうのも考えてくださったら嬉しいなと思いますけど、
ポジション的には立地的には梅小路公園が一番いいんですよ。
あの結構不便ですよね、行くのに。
あのね、京都市民はね、そういうね、そういう先入観はね、私もあるんですよ。
いや、ただ、ね、だからめったに行かないんですけど、でもこんなにたくさんの人が、あのこの公園で楽しんでおられるんだっていうことを認識しました。
はい。
はい、
京都駅。
使わない手はないと。
そうです。
はい。
で、あのホテルもね、3軒ですか、大型ホテルが3軒、まあ、隣接してますし、それから中央市場が。大きく様変わりしますから、
はい、
あそこはこれから5年かけてリニューアルしていきますんでね。
あ、まだリニューアルするんですか。
はい、まだこれまだ最中ですよ。
あららら
そ、まあ、それからご承知の通り、ね、あの東側はあの芸大が来ますから、はい、
そこですよね。
そこなんです、
ね、これはあのその京都駅近辺を中心に、はい、まあ、京都が変わることができる、はいはい、チャンスがあるっていう、そんな感じですよね。
最も大きく変わるのが下京区。
下京区は、
はい、梅小路であるとか京都駅周辺であるとか。
そうですか、はい、あの中西さんは中京区のご、はいはい、生まれ育ち、
室町ですね、はい、
そうですね。いやでもやっぱりその京都全体がにぎわって、はいはい、そうすると住んでる人も、はいはい、訪れる人も、はい、あの魅力ある町になりますよね。
そうですね、
はい、さあそういう中で残り5分となります。
あ、もう5分ですか。
早いんです。いっぱいいろんなあの楽しいことをされてるん で、伺ってるだけでも楽しいんですが、はい、中西さん、はい、そのお仕事の面で、はい、2023年、はい、いろんな新しいことまだスタートされると思うんですが、はい、それをちょっとご紹介いただけますでしょうか。そうですね、今日それ、その前にこのリーフ、
2012
月25日に発売されたリーフ、はい、
京都町屋でご飯ですね、はいはい、これもリーフのお家芸というか、あのリーフで一番自信を持っている特集は町屋でご飯なんですけどね、まあ、ぜひまた手を取っていただきましてですね、
はい、
12月25日に発売しております。
そうですか、はいはい、そして
今年はですね、あの引き続き梅小路公園でね、5月にするか夏真夏にしてね、サマーナイトフェスティバルにするか考えてます、
はい、
で12月のクリスマスマーケットはあの引き続き今年もやります。
やってください。
で私の一応野望なんです、
はい、
これは実現するかどうか分かりませんが、12月の、まあ、上旬にクリスマスマーケットを開催するんですが、
はい、
梅小路公園で打ち上げ花火を上げたいと、というまたむちゃくちゃなことを考えてるんですが、
はい、
これね不可能じゃないんですよ。昨年の秋にね、京都市のね、プロジェクト課長と一緒にね、国友さん重報と相談に来ましたらね、全然ね可能なんです、条例的には。 あとは近隣との合意と、はい、JR さんとの合意さえ取れれば、はい、まあ、資本資金はいりますよ、
はい、
でなんとかね、こうクリスマスにね、サプライズで打ち上げ花火をね、
打ちたいんです。芝生のところで、
芝生のところです。で結構ね、いろんな都市でね、12月はね、打ち上げ花火をしてるんですよ、
はい、
去年も琵琶湖でやってましたから。
夢がありますね。
夢があります、やっぱね、はい、それはね、やっぱそれぐらいあってね、やっぱこう12月を盛り上げてね、
あ、京都の12月結構いいやんって思っていただきたい。
そう、
はい、
で、あの消費をね、やっぱりね、はい、外へ出てもらいたいと。12月のね、クリスマスに外へ出かけてもらって、外食をするとかショッピングをするとか、デートを楽しむとかね、
あ、
そういう街というか、そういうエリアがあってもいいじゃないですか。
いいことおっしゃいますと、
それ全てもう、あの経済を回すということ
で、街を楽しむ、経済を回す、そのやっぱり家の中での消費ってある程度限られてますからね。
それとね、
外出て楽しもうよっていうところですよね。
特にね、
はい、
来年の、今年の12月はね、うん、外国の方が戻ってる可能性があるんで。
そうですね、
夜ね、ホテルに戻ってきてもらうとダメなんですよ。やっぱり外でお金を使ってもらうというね、
夜があかんやんっていうのが、あの外国のその観光客のご意見ですよね。
そうです、京都はないです。
何か意見があるとしたら。
そうです、
はい、そしてその他にもいろいろ新しい試みがあると伺ってますが、
うん、あの祇園でですね、
はい、
3月の3日に、パーラーをオープンしたいと思ってます。
パーラー
と、ね、カフェですけどね、
懐かしい響きです。
うん、あの私の、ね、解釈ではね、
はい、
果物を主体とした甘味屋ですわ。
へ、
京都祇園あかね堂パーラーってことで、プリンアラモードとかね、なんとかパフェとかね、まあ、フルーツとか、
ややこうで昭ノスタルジックなイメージもあるんですか。
大正レトロです。
あ、昭和じゃなくて
大正です。
大正レトロ、
そうですこれ、ね、京都で意外とね珍しいんですよ。抹茶屋さんはたくさんあるんですよ。
大正
時代のね、大正ロマンの
大正時代、はい、かなり昔ですよね。
そうですね、あのでもあの
100年近く。
そうですね、私ね、東京銀座資生堂パーラーっていうのが好きでね。
ああ、
そこ参加してね、京都祇園あかね堂パーラーでそういったわけは分かると思います
そして、
はい、生徒寿司屋さんオープン、
はい、
2月の3日にあの寿司新本店、
これ楽しみです、はい、
これ
ね、私
このコロナ禍の間ね、あの若狭、先ほどの福井県とかね、若狭や丹後行ってね、直接魚の仕入れ交渉してきてね、いい魚を直送してもらえることになりましたんでね、ですから相当ね、あのコロナ禍の間にね、福井県、
はい、
それから石川県、京都府、丹後行ってきましてね、仕入れを開拓してきたんですよ。
すごいですね。
ぜひ2月の3日オープンしますね。またご案内申し上げますので、
はい
はい、その時またスタジオ呼んでいただければありがたいと思います。
もちろんです、
はい、春ぐらいにそのあかね堂パーラーがオープンした後に、あの呼んでいただければ。
ああ、わかりました。
2月3日、
そのオープン寿司新オープンは2月3日ですよね。
パーラーは3月3日、
あかね堂パーラー、
はい、
これは
3月3日祇園です。市場通り面してオープンいたしますので。
素晴らしいですね、はいはい、
忙しくやってます。
中西さん、本当にあのこういろんな考えを巡らせる、アンテナを張る、はい、行動する、
はい、
あの2023年は一言で言うと、はい、どんな年にしたいと。い
や、あ、そうですね。ですからこの2店舗オープンしますけど、とにかくね、人をですよ、人を育てる、
はい、
雇用を守り、人を育てていく、人には投資をするという、はい、
そうですか、はい、大切なことを伺ったという、はい、
もう人が財産です。
人が財産、はい、これはもうぜひラジオを聞きの皆さん、はい、経営者の方がもしおられたら、そんなふうに思っていただくと嬉しい、
はい、男性以外がいいですね。女性とも言いません。男性以外の感性を生かすというのは、ね、非常に大事です。これキーワードです。
わかりました、はい、ありがとうございました、はい。